この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1・第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時にお送りしております。そして第2土曜日の同時刻には第1週お届けしました内容を、第4土曜日の同時刻には第3週にお送りしました内容を再放送でお送りしております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、今日のこの時間は第32回です。野地岡田遺跡と野地塾について、草津市観光ボランティアガイド協会の吉澤健一さんにお話しいただきます。前回に引き続きましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は野地岡田遺跡と野地塾についてのお話なんですが、
はい、
吉澤さん、野地岡田遺跡というのはどちらにあるところなんでしょうか？
JR 南草津駅のですね、
はい、
西の方にあります。駅のすぐ近くですけどね、
はい、南草津駅ができた際に、まあ、開発されて、それでこの遺跡が見つかった、ということになるんでしょうかね。ではよろしくお願いいたします。
はい、分かりました。はい、今お話ありましたような状況ですが、まず内容を説明いたします。
はい、
JR 南草津駅周辺の状況でありますが、現在 JR 南草津駅周辺は、まあ、商業施設、マンション、個人住宅が立ち並び、草津市の振興地域、南部副都心として繁栄しています。そして JR 南草津駅の乗降客数は5年前に JR 草津駅を抜いて滋賀県でトップになっています。この繁栄は今から26年前の1994年9月3日の JR 南草津駅の開業に始まりますが、その時現在の状況を誰が予想したでしょうか？思い返せば JR 南草津駅の開業前は、東口の現在の駅前広場には3万平方メートルという大きな池があり、またそこから東の国道1号までの間は一面の水田でした。そして西口側に至っては、一部で宅地開発が進んでいたものの、大部分は人家のまばらな広大な水田が広がっていました。
そして野地岡田遺跡なんですけれども、はい、
その中で野地岡田遺跡の存在ですが、
はい、
JR 南草津駅西口側の水田地帯に野地岡田遺跡があることは市中の資料で分かっており、またこれまでも部分的に遺跡発掘調査はされてきました。ところが駅前開発が急速に進む中で、早期の総合的な遺跡発掘調査の必要性が叫ばれるようになり、草津市野地西部土地区画整理組合からの委託を受け、草津市が草津市野地西部土地区画整理事業に伴う野地岡田遺跡の発掘調査と銘打って、2000年度から2003年度の4年間にわたって大規模な調査が実施されました。
はい、遺跡というのはもともと資料などから分かっていたということなんですね。
そうですね、
はい、新たに、まあ、この開発に際して、調査を行われた、ということですよね。はい、はい、
で以前にも小規模の調査をしたんですけど、
はい、
今回は、まあ、もう大々的な調査ですね。
はい、
まあ、これが最後ということでしょうね。
そうですね、
ということで実施されました。
はい、
それで発掘調査結果ですね、
ま
あ、それ発掘調査結果につきましては、野地岡田遺跡発掘調査報告書という形で2008年に、刊行されておりまして、まあ、ここではその一端をご紹介します。
はい、
まず調査範囲は JR 南草津駅西口から西方に伸びる馬道と従前寺川の間の東西約1キロ、南北約 0.5 キロ、面積30万平方メートルの中の8万平方メートルにわたる広範囲で行われました。
随分と広い地域での調査だったんですね。
そうですね。
はい。
その結果、まあ、いろいろそういう生活の跡が出てきたんですが、
はい、
まあ、ちょっと細かく申しますと、市道跡ということで古代の道の跡ですね、4箇所。ここは非常に古くから あった集落ですから、
はい、
縦穴式の住居跡は7箇所、それから掘立柱建物跡が301箇所、まあ、これは古い時代は縦穴で、その後掘立柱に変わっていったということで両方がありましたということ、
はい、
それから柱の穴が161箇所何らかの建物の穴ですね、
うん、
それから炸裂跡ということで、これは今境界線ですね、それが31箇所、それから溝が203箇所、井戸が59箇所、土坑っていう、まあ、土掘った穴ですね、それが145箇所、まあ、その他の遺構151箇所が検出されましたということで、まあ、非常に大きな、まあ、生活の跡が分かりましたと、
はい、
また出土遺物としましては土器、陶器、土製品、石器、石造品、石製品、金属製品、木製品、瓦、埴輪と、まあ、専用コンテナで500箱分が収集されましたということで、非常に多量の、まあ、出土物があったということでございます。
はい、随分とたくさんの遺物が見つかったということなんですけども、ね、はい、まあ、一旦このね、出土を、まあ、取り出した作業になりましたけれども、はい、その後、まあ、ここにね、いろんな形でお調べいただいたと思うんですけれども、
はい、はい、でまず判明事項としましては、はい、遺跡の状況としてまず道路遺構、道路の跡があるんですけども、これが JR 琵琶湖線から西方330メートルの地点で南北70メートルにわたって大きな道路遺構が検出されています。
はい、
これはその道路じゃずっとつながるもんですけども、その中のその一部だけ、南北70メートルの分だけが残ってましたということで、
はい、
この道路の遺構の幅はですね、道路っていうのは切り通して道路を作りますけど、
はい、
その時の切り通しの幅が15ないし20メートル、それから切り通した後の道路の幅が9ないし12メートルという非常に大きな道路があったということです。
うん、
それでこの道路は何のためにこんな道路があったかということですが、
はい、
これは一つは8世紀末頃、要するに7時代の末ですけど、そこから11世紀、まあ、平安時代の中頃までですけど、その間に、まあ、道路としての機能を有していたということが分かっております。
うん、
でその後平安時代の中頃から後期ではの約100年間は道路機能が停止しております。
はい、
それからその後平安時代の後期から中世 の、まあ、鎌倉時代、室町時代あたりでは野地宿の可能性を有した町場の成立展開、町場っていうのは野地宿の一つの町ですね、その町ができたってことですね、
はい、
それができまして、道としての機能から町場内の排水境界を目的した大溝として再利用が図られた。要するに昔からの大きな道路あったんですけども、
うん、
まあ、それはもう利用価値がないということで町の外れに位置してまして、一つの溝として排水とか町の境界という形で利用しておりましたと、
はい、
いうことが分かりましたと、
うん、
それから町場そのものがどんどん衰退しまして、
はい、
鎌倉時代中期以降は、まあ、埋没が顕著になりまして、15世紀から16世紀の室町時代には完全に埋没する経過が土の層の観察等から推察されます。
うん、
以上からこの道路は古代東山道の可能性があると言われています。
はい、
東山道っていうのは東山道と書きまして、
はい、
東山道、まあ、それが あって、その一部の70メートル分だけが出てきたということでございます。うん、それで集落規模としましてはですね、
はい、
そういうことで掘立柱建物の跡が301箇所検出されたということで、
うん、
おそらく数百件の大きな集落があったと、
はい、
だからおそらく人口としてましてももう1000人以上が住んでたという大きな集落、
うん、はい、
野地岡田遺跡地は非常に大きな集落があったということでございます。
はい、うん、
それからその集落そのものも急にできたわけではありませんで、
ええ、
ずっと弥生時代からずっと続いてましてですね、
うん、
弥生時代、古墳時代、奈良時代と、まあ、それぞれずっと続いてきまして、その辺は遺跡の発掘調査結果から いろいろの時代の状況が分かってます、
はい、
でその結果によりますと平安時代になりますと非常に集落が拡大していったと、まあ、それまではまあ小規模な集落だったんですけど、平安時代から集落は拡大していったと。それから平安時代の終わりの方から鎌倉時代に入りますと、町場、今では都市ですね、
はい、
都市の景観が確立する前段階としての野地軸に関わる可能性が極めて高い遺跡群が成立展開する時期となります、
うん、
要するにそういう町場の一部にそういう宿場ができるわけですね、
はい、
そういう状況になっていきますと、
うん、
でそれは次の調査結果に基づいていますということで、まあ、一連の道路遺構では東西で遺構の要素が大きく変わるということで、まあ、その辺でそういう普通の集落と区別されるということ、それから東側には東西に伸びる馬道に規制された、要するに馬道という南草津駅からずっと矢場瀬の方に向かって馬の背中の形をした道があったんですね、
はい、
でそこその道を中心に沿って町場が東西に伸びているということが分かりました、うん、それからその西側はですね、馬道とは一定距離を介して存在して、ここの宅地が軒を接することなく独立的に配置され、散在的な宅地配置が認められるということで、ですから一つの大きな集落がありました。それに対してそういう昔の東山道の遺構の後の溝を境に、それから西側はもう集落が、小さな集落が散在してましてですね、
はい、
そこではっきり区別できますということです、
うん
うん、それで宅地群の中にはですね、要するに野地宿がありますので、
はい、
まあ、巨漢と呼ばれる塀で囲まれた大きな建物があったということ、それから全体としては町場的な空間と山菜的な宅地空間、それから巨漢付属施設という3つの空間が馬道、再利用された古代道路遺構を有機的に結合した、景観を有しています。それで鎌倉時代の中期以降はその遺跡が急速に途絶え、遺跡全体が高地化し、現代に至るまで農業地として利用されています、
はい、
ということで、まあこの辺は物の方には書いてないんですけど、要するに野地岡田っていう一つの集落が弥生時代からありまして、それがどんどんどんどん大きくなって平安時代には非常に大きくなりました、
はい、
そこへ鎌倉時代になりますと野地宿もそこにつきまして、
うん、
非常に大きくなったのが鎌倉時代の真ん中ぐらいからね、急速に衰えてしまって、
はい、
これでもう集落はなくなってしまうんですよ、
うん、
でなくなってしまった後にはもう田んぼができてるということで、はい、これは不思議な話でね、
そうですよね、
なんで人が住んでるところはね急にそんななくなるのかなと思うんですけども、
はい、
まあ、これは私の、まあ、独断的な解釈ですけども、
はい、
一般的にはですね、例えば洪水とかね、
うん、
地震とかね、
はい、
大火事とかね、
はい、
ありますね、
はい、
洪水であれば洪水の後はそういう土砂が流れ込みますから、遺跡見たら
分かるはず
すぐ分かるんですね、
はい、
それから、まあ、地震でもそれは建物崩れた後で分かりますし、
はい、
それから火事の場合であったら焼けたものがいっぱいありますから、
そうですね、
分かりますね、
はい、
何にもそれなくて突然大きな集落がなくなってしまうっていうのは非常に不思議な話ですね、
うん、そうですね、うん、
で思うに結局人が住むっていうことはそこに井戸を掘ったら水が出ると、
うん、
それが決め手やないかと思うんですね、
はい、
井戸を掘って水が出なかったら住めないんですよ、
あ、はい、
現在的な観光であればね、
そうですね、
まあ、水道管で蛇口ひねば水なんて関係、いくらでもあると、
はい、
昔の人は井戸を掘って水が出なかったらもう大変な問題でね、
生活用水がね、生活用水ね、成り立たないということ
ですね、それがね1キロも2キロも先からね毎日毎日、ね、うん、そんな運んでくるわけにいかんですね、
はい、
だからそういう形でね、そういう水脈がある時に急速になんかこう水脈っていうのは時々変化するんですよ、
はい、
例えば地震の影響なんかで水脈が変わるとかね、
はい、
そして水脈が枯れてしまったと、
うん、
で井戸掘って水出なくなったと、
はい、
もうこれは大変なことやと、
はい、
そうしたらもうどこかへ出ていかざるをえんわけですね、
水のあるところに、まあ、移動して、 住むということになって、
そうそうそう、だからその集落を捨ててね、はい、捨ててしまって、はい、どっかに移動したと、はい、いうことしか考えられないんですけどね、まあ、その辺のことはしかし、まあ、書物にも書いてなかったら分からん話ですけどね。
そうですね、
しかしまあそれしか考えられないんじゃないかろうかなと思うんですけどね。
うん、
まあ、こういう話はまあ後でもいろいろあるんですけどね、
はい、
まあ、そういうことで、まあ、とりあえずここでは野地岡田っていう、まあ、野地岡田遺跡っていうことは野地岡田に大きな集落があったと、
はい、
それが非常に繁栄したけど途中で、まあ、鎌倉時代中期には急速に衰えたと、うん、で亡くなってしまったと、
はい、
ということを申し上げました。
はい、そして農業地に、まあ、ずっと利用されていた、ね、ということですよね。
まあ、農業地であればね、まあ、田んぼっていうことはこうため池を作ったりしてね、ある程度水がなくても水を引いてきてできるんですよね。
わ、はい、かりました、はい、そして、野地宿ですけれども、は
い、これもあの発掘調査結果でほぼ分かってるんですけどね、
はい、
そういう野地岡田遺跡の一角にそういう野地宿があったということ、
うん、
でこれは、まあ、鎌倉時代の成立とともにですね、まあ、東海道は都と鎌倉、まあ、京都と鎌倉を結ぶ、まあ、主要幹線路として、まあ、この辺りは重要視されましてですね、
うん、
馬屋制という要するに全宿が整備されていきます、
はい、
で東海道には次々と宿の新設が進められまして、まあ、野地宿はこうした新宿の一つとして設置されましたということです、
うん、
で野地宿はまあ東海道の宿として繁栄してきましたと。ところが、まあ、野地宿も鎌倉時代になると繁栄に陰りが見え始めて変わって草津の名が現れます。要するに草津宿に変わっていきます、
はい、
まあ、その辺のこともよくわからないところがあるんですけども、
ええ、
あのいろいろ資料がありましてそれを見ますとですね、うん、まあ、野地宿は平安時代末には存在した、それがまあ鎌倉時代頃からこう衰退していったということが書かれてます。で資料としてはあの吾妻鏡とかですね、玉葉とか源平盛衰記資料とか軍記物語でね、そこにまあかなり詳しく書かれております、
はい、
まあ、そこではだからあの何年に何があったとかね、
うん、
でその時に野地宿に泊まったとかいう話が出てきまして、うん、これは1180年頃から1240年頃前の間のいろいろ記録が残ってます。ところがあの1242年鎌倉時代の真ん中ですねには野地の地は交通の要衝としての機能を失うという、うん、まあ、記述があります。決定的なのは1299年に一辺承認エデンという、まあ、有名な書物があるんですけど、そこでは野地宿がもう衰退して草津宿が、はい、出てきたということが書かれています、
うん、
まあ、この辺もどうしてかなぜ野地宿は衰退したかというところはよく分からないところはあるんですけどですね、
はい、
ただその背景としましてですね、湖西ですね、西の方に、まあ、琵琶湖を隔てて坂本、それから琵琶湖の反対側この東側では山田とか矢橋、品などの港が物資の集荷地、要するに物を運ぶ集積地として成長を遂げましてですね、
はい、
だから野地はちょっとその点から言うとちょっと不便だということで、うん、それの結節点として草津が非常に便利があるといいと、うん、いう形で野地から草津に比重が移っていたんじゃないかということが言われています、
はい、うん、
それであの野地宿につきましてはですね、先ほどの野地岡田遺跡とは別にまたいろいろ調査されてましてですね、
はい、
そこでまあ、もちろん規模は野地岡田遺跡よりちょっと小さいんですけど、うん、まあ、宿場ですからね、その野地岡田遺跡に付随した宿場になりますのでちょっと小さいんですが、
はい、
掘った手柱建物が24棟を含む、まあ、300棟を超す柱の跡の穴とか井戸、それから馬道の側溝が出てます、
うん、
まあ、その中でですね、やっぱりその宿場っていうことであの大きな建物もありましてですね、
はい、
中心的な建物としてはあの梁行き 8.5 メートル、桁行き 12.7 メートル、要するにあの奥行きが 8.5 メートル、横が 12.7 メートルと、あの建物面積が110平方メートルという非常に大きな建物、それに付随する納屋とか倉庫等が配置されているということが分かりました、はい、それからもう一つは大きな馬を入れるところでね、
はい、
針行き 4.2 メートル、桁行き 18.2 メートルという大きな、 馬屋もあったということが分かっています、
うん、
でこれらの出土物からですね、
はい、
あの鎌倉時代前期に野地宿が存在したという、まあ、資料とあの時期が大体一致するということは言えると思います、
はい、
それから出てきた出土遺物につきましても、まあ、かなり高級品が多いということで、あの瓦とかそれからあの土器類もね、
うん、
高級品が使用されてるっていうことが多いということで、
はい、
まあ、かなり身分の高い方がおられたということが言えると思います、
はい、
ということで、まあ、野地宿っていうのは野地岡大石とは別にそういう一つの交通の連絡通路としてできていましたということです、はい、まとめて言いますとですね、
はい、
野地岡田集落っていうのは建物が350棟ぐらいの大きな集落でした、まあ、その一角に野地宿というのがありましたということ、野地岡田遺跡の西側には東山道がありましたということです。ところが問題はですね、まあ、東山道はもうその時は道としての機能はなかったんですけども、
うん、
ただ野地宿があるということはそこに東海道が通ってたはずなんですよ、
はい、
東海道に沿って宿場がありますからね、
はい、
東海道の跡っていうのがよくわからないというところがあります、
うん、
というのは道っていうのは日本の道は土でできてますからね、
はい、
そしたらもう使わなくなったらだんだんだんだんもう腐れてしまって、もう草が生えてそのうち木が生えてきてもう何もわからなくなるわけですね、はい、そういう点でそのあった痕跡がわからなくなっているというところは言えると思います、
はい、
今後まあ東海道というのはまた何かの拍子に東海道の一部がどっかで出てくる可能性はあります、
うん、
それからもう一つはあの野地岡田遺跡とかいうのはこう大きく見ますとですね、これはあの瀬田丘陵という、まあ、あの一つのなだらかな丘陵の一番下の部分、まあ、あの 下みたい絶上段丘と言ってますけども、
はい、
そこに形成されてるんですけどね、
うん、
まあ、そこは、まあ、あの非常に、まあ、あの逆に言えば住みやすい土地ではあったんでしょうと思います、
はい、
そういう、まあ、丘ですね、丘の中腹は水があまりないもんで、
ええ、
林が多かったけど丘の一番端っこ下の方、
うん、
まあ、そこには水が出たということで集落があって、それが遺跡として残っているということが言えると思います、
はい、
うん、でいずれにしましてもそういうことで大きな集落があったということは分かりますけども、先ほど申しましたように東海道はどこにあったんだろうかなということですね、うん、それからもう一つはなんで集落が急になくなったんだろうかなということですね、
はい、
ところはまあ一つ別の話としましてね、
うん、
野地の玉川っていうことで、まあ、萩の玉川と言いますけども、
ええ、
あの水の湧き出るところがあったと言われてますね。ちょっと場所は離れてますけども、
はい、
でここは昔あの従前寺川の伏流水がこうコンコンと湧き出たと、
うん、
ところがそれは鎌倉時代の話になって、
ええ、
江戸時代になりますとそれが急にもう枯れてしまって、それで水が出なくなったと。ただ今は昔の跡っていうことで現在も残ってますけどね、
はい、
まあ、その発想からいきますと同じようにそういう形で野地岡田集落もそういう伏流水があって、
うん、
それがそのまあ大体このと話が大体合うわけですね。鎌倉時代まであったと、でそれがある時突然にあの水が枯れてしまったと、
うん、
いうことがまあ言えるんじゃないかなというふうに思います、
はい、
そういう点でまあいろいろそういう集落の遺跡っていうのは調べてみますといろいろ出てくるものも面白いんですけど、
うん、
どうしてできてどうして消えていったんだろうかなという想像ですね、
はい、うん、
想像するのもなかなかまあ楽しいもんじゃないかなという具合に思います。
はい、ありがとうございます、はい、今回は野地岡田遺跡と野地宿について草津市観光ボランティアガイド協会の吉澤健一さんにお話しいただきました。次回ですが8月1日の予定です。次回は黒土遺跡と榊出し遺跡について2つの遺跡のお話をしていただく予定です。次回も吉澤さんどうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこの番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で歴史遺産や旧跡など 毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送は午後8時、深夜1時となっております。また第2週の土曜日の同時刻には、第1週土曜日のお送りしました内容を、第4週土曜日の同時刻には第3週土曜日にお送りしました内容を再放送でお届けしております。またオンデマンド配信も行っております。 FM 草津のホームページから、いつでもどこからでもお聞きいただけます。過去の放送も配信しております。どうぞご利用ください。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。